独白1。平成20年1月6日、僕は23歳になった。数人の友人たちや職場の同僚がお祝いの品をくれ、何人かとはパーティーもどきのような席も設けた。大いに楽しく幸せな時間だったが、そこに僕の親友の姿はなかった。あるはずもないのだが、探してしまうのはいつものことなので仕方がないとしか言いようがない。そしてその姿がないことにひどく傷つく自分に嫌悪感を覚える。傷つける立場なのかお前は、そう自分に問い責める。本当に傷ついていたのは誰だ。無論僕ではない。むしろ傷つけたのが僕だ。傷ついていいのは僕なんかではない。被害者ぶるな。僕こそが最大の罪人ではないか。そんなことを考えていると、柳が僕の肩を叩いた。主役が一番テンション低くてどうすんだ。軽口の中に込められた彼の気遣いに気がつかないほどのバカではない。柳の存在と言葉はいつも僕の支えになる。僕もあの時今の柳のようにしていたら、そんな自己嫌悪が再び浮かび上がる。ネガティブもいい加減にしなくてはいけない。俺ら友達なんだからさ、なんかあんなら遠慮なく言えよ。相変わらず表情の冴えない僕に柳は言った。柳は決して親友とは言わない。長い付き合いで家族ほど仲良くしていても親友ではなく友達だという。それは僕の親友が一人しかいないと知っているからだ。柳はかの親友と僕に会った出来事は何も知らない。だがあのさよならの日から幾日か過ぎた時、彼はかの親友の行方を聞いて僕に言った。お前の親友はずっと京介だけだから、俺はお前の親友にはなれないけど、一番のダチでいさせてくれな。その言葉にどれほど救われたことか知れない。そして何も知らないとはいえ、僕をあいつの親友と認めてくれたことに僕はひどく救われた。同時に浮かぶ罪悪感は決して生涯消えることはないだろうけれど、それは僕が彼を忘れていない何よりの証拠でもあるのだろう。だからどんなに自分の罪深さにへきへきしても僕は後悔をやめない。後悔することが親友へのせめてもの罪滅ぼしだと思うから。ほら、唐揚げなくなるぞ。柳が僕の手を取り、みんなのいる方へ連れ出してくれる。心の中で親友に詫びながら、僕はその手を取った。君のできなかったことをしてごめんね。君を救えなくてごめんね。大人になってごめんね。でもこれからも生きてていいですか。親友の残した言葉を心の中でつぶやいた。返事は返ってこなかった。以上、 七詩シリーズ独白1でございました。